要注意、ワクワクするビジネスの危険性。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日もビジネスや企業のお勉強を張り切ってしていきたいなと思っておりますが、今日が716回目の配信でございまして、タイトルこんな風にしました。要注意、ワクワクするビジネスの危険性ということでございましてですね、まあ早速始めていきたいんですが、皆さんこんな経験ないですか？ある日ふとビジネスアイデアを思いつきました。考えれば考えるほど気持ちが高揚してきます。早くやりたくてうずうずします。で、そしてそのビジネスを実行した結果を想像して、壮大になっていることを思い描いてですね、楽しくなっちゃうみたいな状況ですね。どうですか？僕はですね、何度もあります。まあ新しいビジネスアイデアを考えついてですね、これがやりたいなとか、こういう商売どうだろうか、これを売ったらどうだろうと思った時にワクワクしたかどうかという話なんです。僕はいっぱいあります。何度もありますね。で、何度もこういうルーズリーフとかにですね、マインドマップ書いて、ムフフと思ったりね、頭がバーッと回転し、速くなったりとかしたことも何度も経験あります。で、まあそういうことがある方にとっての話を今日したいと思うんですが、ただですね、このワクワクするビジネスって、どうしてもですね、失敗率が高くなる傾向にあるんですよね。事例的に失敗する確率が高いのはもちろんですけれども、論理的っていうか理屈の上でもですね、ああ、それは失敗率が高いよねと思う節があると思うんですよ。なので、せっかくワクワクしているビジネスをしなさいと、その方が情熱的になれるから、成功率が高くなるんだと言われている中、水を差すようで恐縮でございますが、ポジティブに申し上げますよ。ポジティブに今日はこのワクワクするビジネスの危険性について、ちょっと僕の考えを述べてみたいなというふうに思います。別にすごいけど水を差したいんじゃないんですよ。ワクワクするビジネスをしてもいいんですけども、まあ知っといた方が大やけどをしないんじゃないかなと思ってお話をします。まずワクワクするビジネスが、思いついたビジネスがワクワクする時の条件って何かっていうのを考えてみたいと思います。自分が思いついたアイデアがワクワクするものである時の条件ですよ。まず一つ目なんですが、何はともあれ新しいということですね。おそらくアイデアを聞いたとか思いついた本人、聞いたり思いついた本人にとっては、そのビジネスモデルだったり、商品だったり、サービスだったり、売る相手というのは新しいことなんです。これまでこっちには売ってたけどこっちには売ってなかったとか、これまでこれはあったけどこっちはなかったとかね、もしくはこれとこれを混ぜたものはなかったとかいう感じだったり、そんなのがあるのという全く想像の外から入ってきたような商品かもしれませんね。まあ今時だったら AI 系かもしれないし、暗号資産かもしれないし、NFT、まあ暗号資産と一緒だけど NFT みたいなことかもしれないけど、まあそんなものかもしれないけれども、そんなものですよ。そんなもの。日本にじゃなくて海外にとかさ、海外ではなくて日本にとかかもしれないけれども、まあ、そんなものですよ。これ新しさがとにかくあるものだと思います。で、二つ目の条件が、簡単に売れそうだなぁと思うものです。ちょっと誤解があるんで補足をしますけれども、ビジネスって思いつくよりも実行する方が何十倍も難しいと言われてるし、それはそうじゃないですか。ただ、アイデアが出た時点で、さっき言ったみたいに新しいものでしょ？未知のもの。新しいものであると、売るためにどんなマーケティングがいるんだろうかとか、いくらにするんだろうかとか、どこに露出をすればいいんだろうかとか、どういう人が買うんだろうかということって、結構曖昧なんですよね。だって未知のものだから。曖昧だって不安としたりするんですよ。だけど売れそうだな、人気が出そうだなってイメージが結構強く先行しているような状況だと思うんです。でも、さっきの新しいという条件を満たしてるから、だってライバルがいないことでしょ？イコールライバルがいない。けど売れそうだってことはですよ。それこそ砂漠で氷を売るのと一緒で、ほっといても売れそうだなという印象になってるはずなんですよ。きっと。その新しいこととこれ連動するんだけど。結構すぐ売れそうだなとか、ジャブジャブ買いそうだなというような印象になってるはずなんですね。だから、売り方にはあまり意識がいってないんです。つまり、 楽にというか簡単に売れそうだ。とにかく売れそうだ。とにかく売れそうだの方がいいかな。売れそうだということになってるはずです。で、三つ目がありまして、三つ目が、そのビジネスの最終形態が結構壮大なものになっていることが多いですね。まあ、これもどういうことかというと、例えば、観光ガイドのサービスを立ち上げて、何人かのガイドさんを使ったとしても、まあ、せいぜい年商4000万かな、3000万かな、2000万かな、みたいなところでアイデアが終わってるのではなくて、例えばですよ、こういうマッサージの技術みたいなものを広げていこうと思ったとしましょう。これは新しいアイデアじゃないけど、広げていこうと思ってる。それを外国でやろうと思ってる。フランスでやろうと思ってると。あんまとか入ってるから。で、それで先生をたくさん作って、その方々を雇う直営のマッサージセンターみたいなものをフランス全土に作っていくと。それを100店舗、200店舗にすると、年商がこれぐらい大きくなって、ゆくゆくは日本に学輸入をして、日本でも200店舗作って、みたいな風に想像したとしましょうか。これってすごい壮大ですよね。みたいなぐらい、なんか最終形態がドンみたいな、ここは結構明確だったりすることも多いですね。で、この3つ新しいものである、結構すぐ売れそうだ。まあ、新しいものだからこそですけどね。売れそうだ。そして最終形態が壮大になりそうだという、この3つの要素が重なったりですね、すると結構ワクワクしがちかなっていうふうに思います。もう一回言いますけど、ワクワクする条件は新しいものである。新しいもの誰もやっていない。だからこそ簡単に売れそうである。そしてなおかつ最終的に壮大なビジネスに膨らんできそうな気がする。もうそうしたいみたいなことになるとコンプリートで結構、あ、これはワクワクするぞっていう風になるという話なんです。意地悪に言いましたけどね。でも、この条件ってそのままくるってひっくり返すと、全然売れない条件に当てはまっていくことになるんですよ。まあ、どういうことかというと、新しいものってことは、そのエリアでなのか、その分野でなのかわからないけれども、ライバルがいないということを表してますよね。いない。少なくともその人に見つけられなかったと思うんだけど、という誰もやっていないってことは、誰も買わないからやっていないということの方が現代社会では多いんですよね。つかただただ売れないものである可能性が非常に高いってことになるんです。で、そういうものっていうのは売れないとは断言しませんけど、もし万が一売れるものであったとしても、結果的に売れるものかもしれないけれども、売るためには相当の時間とかコストをかけて認知をさせていくとかね、改変させていくというプロセスが必要になるので、つまり全然売れないか簡単には売れないということになるんですよね。そもそもビジネスってアイデアを実現して売り上げ上げていこうと思うと、それが売れると分かっているものであったとしても、まあまあ地味なんですよ。買ってもらうための作業って、ランニングページ一生懸命作って、なんやかんや申し込み対応してとかですね。わかんないけど。まあ、EC だと商品写真撮ってとか、マーケティングして広告出してどうのこうのって。まあまあ地味なんですよ、作業が。売るためには、それが必要ですね、はいはいっていう感じの作業が結構いるんですよ。いるんです。ましてや、それが新しいものだったら、これが倍増、何倍増していくわけですね。じゃないですか。そうすると、ここには、ワクワクする要素はないんです。ないんですよ。で、当たり前に、ワクワクするからさこそ始めた人にとってはワクワクはそこでなくなるから多分挫折をします。ワクワクしないんだからやめるって意味ですけどね。何やかんや理由をつけるかもしれないけど、とにかく挫折をするってことになって結局これでも売れないわけじゃないですかってことが起こります。まあ、本人が望んでいるか望んでないか、自覚してるかしてないかは別として、ワクワクするものっていうのはイコール楽して実績が出るところまでワープできそうだという感覚を持ってることはね、否めないと思うんですよね。僕は少なくともそうですよ。そうです。ってことなんです。でもひっくり返すと、やはりそうはならないことが多いという話を今したんですよね。なので、まあ別のことを言うと、このワクワクを逆手に取ってですね、詐欺の業者というのは上手にそういう人を狙ってきます。ワクワク好きの人を。例えば、詐欺の商品の特徴って新しいんですよ。新しい。聞いたことないですか？仮想通貨をアービトラージで自動操縦して仮想通貨バーッと売り返して月利が 20% 入ってきますみたいな、みんな知らない、気づいたら終わりなんですみたいなこと言ってくる サービスとかですね、あと NFT がどうのこうのとかですね、もしくはちょっと昔だったら、自動転売で、まあ全世界の Amazon に登録して何万商品をやってあなたがボタンを押すだけみたいなのがあると思うんだけど、そういったものも全部そうです、新しいものということをついてくるし、最終的にはめちゃくちゃ儲かりそうってところをまあ訴えるし、さらにはめちゃくちゃ儲かりそう、楽できそうということもおまけでついてくるところを逆手にとって詐欺に引っ掛けるっていう部分って結構あると思うんですよね。まあちょっと話それましたけど、なのでワクワクするアイデアというのはどうしても失敗率が高くなるってことはまあ否めないなというふうに思います。だから火傷しないようにこう認識した方がいいということなんですよ。逆にワクワクすることイコールワープができそうという自覚があるんだれば、あなたはワクワクしてるんじゃなくて楽できそうとうんふんふんって思っただけっていう話もあるじゃないですか。じゃあ確実にうまくいくのは何よってなるとですね、逆行けばいいんですね。ワクワクの逆行けばいいんです。つまり地味に行けばよくてですね、よくて、つまりは誰もがやっている確実に売れると分かっているアイデアを取り扱う。ワクワクも何もしませんよね。ああみんなやってるやつねっていう話。そしてそれを売るために他の会社よりもちょっと上回る、もしくは同じぐらいでもいいですよ、同じぐらいでもシェアは分け合えるから、同じようにマーケティングをしっかりとタスクをこなしていくというこの二つだけでワクワクの真逆で成功率はぐっと上がります。でも退屈ですよね、これ聞いてる限り。ワクワクはしなくないですか？僕はしますよ、あの専門だしね、こういうの好きなんで。ワクワクはしないけれども、これが現実かなというふうに思います。例えば僕がコーチをやるよりはコーチ養成講座やった方がいいよっていう話を差し上げたとしてもですね、あああれねつってやらないでしょ、退屈そうに見えるからじゃないですか、っていうことなんです。まあ僕はもちろんしつこいけど、自分のクライアントさんとか仲間がうまくいけばそれでいいので、本当どうでもいいんですけどね、もちろんね、いいんですけども、しかしながらそういう現実があるということでございますね。すげえムカつくこと言うと、あの僕は自分の目の前の方々を成功させることにコミットをしているつもり、自分含めてですよ。なのでまあぶっちゃけ知らない人がですね、うまくいくかどうかということにはコミットはしてないんです。だからこんなことを言う必要もないんでしょうけどね、ないんです。ワクワクしてることやってくださいって言った方がいいのかもしれないけれども、でも現実だなというふうに思っていただくといいかなと思ったという話ですね。だから逆に僕のクライアントさんとか周りにも結構多いけど、ビジネスってそもそも退屈だよねっていうふうに分かってる人はね、すっごいうまくいきますよ。やっぱ退屈なものって言うと変だけど、作業そのものですね、退屈なものだし、ビジネスの行うための原動力を外に求めない人はうまくいきます。ワクワクとかよくわかんないものをね、求めてるない人はすごいうまくいってるイメージがありますね。逆に得た成果に対してワクワクすることは大事だと思います。あ、こんなに売り上げ上がったとか、こんなに大きくなった、こんなにたくさんのお客さんがいいって言ってくれたとかいうところにワクワクを持ってこれるといいですよね。プロセスとかアイディアそのものじゃなくて、結果に、まあコミットして結果に対してワクワクできると、まあ、こんなに強いことはないのかなっていうふうに思ったりしますね。まあ無理はないんです。僕も何回もこうなるし、何回もやって、ああそうだよ、そんな簡単なことないよって思ったりするんですけどね。でもやっぱループしていつもいつもこの罠にはまるんですけども、なので次回を込めてですね、今日はこの話をさせていただきいました。で逆にとにかく最後にもう一つ、だから私地味だなーとか、何も目立つことやってないなーとか、 SNS でも誰も私褒めないわとか思ってる方は自信持ってください。地味な人が一番儲かりますというか、うまくいくと思うので、そこはね、ほんと自信を持っていただきたいし、僕もだいぶ自信が持てるようになりましたのでですね、自分のね、派手な方をね、横目に見ると、とか思う時期も昔はありましたけど、まあ年を取ったのか、いや全然ちゃんとやってるもんっていうふうに思えるようになったのでですね、まあ地味最高って思っていただければいいんじゃないかなと思っております。それでは頑張っていきましょう。はい、それでは今日の雑談でございまして、今日はですね、片道切符でインドネシアへ GO って話をしたいと思うんですが、実は僕のですね、古い友達、仕事じゃないです、本当の友達、本当の友達、おかしいな、古い友達がいましてですね、会社員なんですが、彼がですね、インドネシアのジャカルタに転勤することになったんですよ。まあ赴任ですね、赴任だけど、現地でまあ偉い人、まああんまり言うとこれちゃうからあれだけど、まあ偉い人をやるので、ほぼ片道切符なんですって。まあ年も年ですからね、僕の友達なんで。ということでずっと行っちゃうんですよね。なのでまあ寂しくなるので、日本にまだいる間に、まあ数ヶ月しかないんですけど、 何回も何回もサーフィンに一緒に行こうかなって思ってます。あ、サーファーなんですよ。僕と一緒にサーフィンを始めた人でしてですね、一緒に行こうねって話をしているところでございますと。まあでも、なんか、よく考えたら、インドネシアのジャカルタってサーフィンできる場所がもちろんないんですけども、バリ島は近いんですよね。だからバリ島に来てもらって、僕も彼に会うためにですね、遊びにバリ島行って集合とか、もしくはジャカルタ遊び行って、ジャカルタ一泊ぐらいして、バリ島行ってとかいうようなことがね、これからできたら、まあそれはそれ楽しいなと思って、バリ島に行く口実ができていいなって思ったりもしてます。僕もね、子供が自立したりすると暇になると思うんで、思ったりして、まあいいことかもしれないなと。もともとね、で、あと海外志向が強い人間だったので、今でもね、世界中飛び回ってます。今でも仕事をね、してますけれども、そうやって外に住むってことは経験をしていないので、まあ留学とか行ってましたけど、若い時は。でもね、働くってことはまだ経験をしていなかったので、駐在して、まあそういうことができて、まあ夢が叶ってじゃないけどね、いいのかなと思って聞いておりました。でもなんか日本の商社って不思議ですよね。海外もそうかもしれないけど、なんか夫婦で別々の地に赴任させたりするらしいですね。分かってるのに。あと子供を置いて赴任させたりとかね、平気です。もうそんなの現地で採用すればいいじゃんって本当僕思うんですけど、あれは未だに謎ですね。ということで、謎だなと思ってましたけど、ということで、まあこれからまた送別サーフィンをたくさん彼と行かないといけないなというふうに思ってる今日この頃でございましてですね。まあ春からまた移動される方も多いかもしれません。これ聞いてる方でね、勤め人の方もいるかもしれませんけどね。とにかく頑張ってください。ということでまた来週。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。